声の情報、大阪の社会福祉2024年12月、ナンバー835号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次1、福祉の魅力を若手職員から発信。福祉のお仕事魅力発見ミーティング。2、コラム HB。3、支社協、令和6年度、大阪社会福祉大会開催。4、宮古島区、フィールドワークで改めて地域を知る。5、中央区、あったらいいなを話し合おう。6、西区、子ども、家庭、地域の笑顔のために保育施設ができること。7、風を読む。8、支社協、善意銀行。9、令和6年度、地域子ども支援ネットワーク事業シンポジウム。以上です。1、福祉の魅力を若手職員から発信。児童養護施設、保育施設、特別養護老人ホーム、救護施設、障害児者施設で勤務する若手職員の写真があります。特集、学生対象、福祉のお仕事、魅力発見ミーティング開催。福祉の魅力発信、支社協と大阪市社会事業施設協議会、大阪市福祉人材養成連絡協議会は、共催により福祉のお仕事魅力発見ミーティングが11月18日、グランフロント大阪ナレッジキャピタルのカンファレンスルームで開催しました。このイベントは、学生へ福祉の仕事の魅力を発信し、将来の職業として志す人を増やしていくことを目的としたものです。大阪市社会事業施設協議会とは、6つの社会事業施設団体、児童、保育、老人、生活保護、地域、障害の各団体で組織しており、社会事業団体相互の連絡調整と共同活動を推進し、施設の事業内容の充実発展を目的に活動しています。主に施設団体相互の連絡調整や、施設運営に関する調査、研究及び企画に関すること、施設と地域社会の連携に関すること、関係官公庁団体との連絡協調の促進、従事者の研修及び福祉の増進に関する事業を行っています。普段の仕事内容ややりがいを紹介、学校のポスター掲示や先生からの紹介などで、高校生や専門学校生、短期大学生、大学生、大阪府、京都府、兵庫県、奈良県下など計17人が参加しました。主催団体からの挨拶の後、支社協職員の進行のもと、さまざまな分野の社会福祉施設で働く若手職員12人が、施設の役割や仕事内容、やりがいなどを紹介しました。保育所として、高齢施設や町内会の行事、ボッチャ大会に参加して、子どもたちと高齢者が交流できる機会を作り、双方が楽しめる機会を作っている。野菜が嫌いで食べなかった子が、自分から食べるようになってくれたときに、子どもの成長を見ることができてやりがいを感じた。子どもたちが失敗して落ち込んでしまっても、そこから乗り越えて成長し、大きくなっていく過程を見ることができることが魅力、といった発言がありました。また、高齢施設で働いており、認知症の方への対応で大変な時もあるが、介助で感謝してもらえた時はやはり嬉しい。この仕事をしているから知れる喜びがある。障害関係の施設で働いており、日々の創作活動を通じて、利用者さんが地域や社会とつながれるような機会ができた時に意義を感じる。生活保護施設で利用者さんの目標達成に向けて、一緒に働きかけていけるところにやりがいを感じる。また、利用者さんから、あなたなら任せられる、相談してよかった、と言ってもらえるとやりがいにもなるし、元気も出る、などの発表がありました。後半はウェブフォームを使って学生からの質問や感想を募り、就職活動の決め手、利用者とのコミュニケーションの工夫、失敗した時や壁に当たった時の乗り越え方 など全体でパネルトークを進めました。参加者アンケートではとても良かった、良かったとの回答がおよそ9割となり、施設見学や関心のある分野についてより深く聞きたいといった声も多く寄せられました。今後、大阪市社会事業施設協議会ホームページや社協が運営するサイト福知る大阪などで今回のイベントをまとめた動画や関連記事などを発信予定ですので、ぜひご覧ください。登壇者の感想、トークセッションがあり、他の施設の方の大切にしていることや悩んだ時などの話を聞けてよかった。初めてだったので緊張したが、他の分野の知らなかった施設について聞くこともできてよかった。学生の方と対話できる時間があるといいのではないかと感じました。参加者の声、それぞれの分野で働く職員の方から詳しくお話を聞けてとても興味が湧きました。高校生、実際に働いている職員の方から体験談を聞くことができ、やっぱり福祉の道を目指したいと思えました。進路選択の後押しになりました。高校生、福祉の仕事にはさまざまな業種があることを学ぶ機会となりました。皆様が生き生きとお話しされているのが印象的でした。短大生、施設紹介や仕事、やりがい、就職したきっかけについて知ることができてよかったです。大学生、特別養護老人ホームで実習をしましたが、他分野の仕事内容などについて知りたいと思い参加して知ることができてよかったです。大学生、写真が2枚あります。写真1、仕事の魅力、利用者との関わりをスライドで説明。写真2、フリップなどを用いたパネルトーク。写真終わり。2、コラム HB。 大谷翔平の放った50号のホームランボール1個に数億円の値段がついたらしい。貧困や格差が大きな社会問題になっている日本に比べ、アメリカ社会のなんとのどかなことか、世界各地で戦争も起こっているというのに。ワールドシリーズの入場料もバックネット裏では300万円以上だとか、たった2、3時間のスポーツ観戦に300万円も払う人が山ほどいて即時完売。そもそもドジャースやヤンキースというチームは金持ちで、大谷や山本の契約金を見ても破格である。そんな金持ち球団が金に焼かせて集めた選手たちの活躍で勝利を得るプロスポーツとは一体何なのだろう。考えれば日本でも巨人やソフトバンクが強いのは選手に出せるお金の差以外の何者でもないだろう。大谷のように日本人がアメリカ社会でヒーローになるのは嬉しいことだが、何か違うような気がする。野球しようぜとグローブを全国の小学校に送ったり、世界を知るべきだと若者のロサンゼルスへの留学資金を出したり、格好良すぎるのも個人的に釈然としない。裏が出ないからいいかと自分を納得させているが。
3、支社協令和6年度大阪市社会福祉大会開催。新たな課題の解決に向けて、支社協は10月18日に大阪国際交流センターホールで令和6年度大阪市社会福祉大会を開催しました。当日はおよそ750人の参加があり、地域福祉の推進に永年尽力され功績が顕著な社協役員及び民生委員、児童委員、社会福祉施設役職員などの方々へ表彰状、感謝状を贈呈する式典と講演会を行いました。まず第一部の式典では、支社協の長岡正美会長から社会福祉の発展のためにご尽力いただいた方々に永年にわたる活動とご功績に対して深く敬意を表しお祝いを述べた後、本会では地域福祉を推進する中核的な団体としての役割を果たすため、各社会福祉協議会をはじめ関係機関、団体などとの連携を一層強め、 一人一人の人権が尊重され、誰もが自分らしく安心して暮らすことができる優しさとぬくもりのある福祉によるまちづくりの実現に向けて、地域福祉の多面的な取り組みを全力で進めてまいりますと開会挨拶を行いました。また支社協会長表彰として77人6団体に、市長表彰として413人39団体に表彰状感謝状が贈呈されました。式典の最後に支社協の前田陽子副会長が大会宣言案を朗読し、参加者の賛辞を得て、大会宣言は原案通り採択され、より一層の地域福祉推進に向けて決意を新たにしました。横にも縦にも地域でつながる。第2部では認定 NPO 法人むすびえ理事長の湯浅誠さんを招き、子ども食堂と私たちの地域社会をテーマとした講演会を行いました。子ども食堂は子どもを中心に置いた多世代交流の地域の居場所で、令和5年時点で全国に9132箇所、前年比1700箇所増あり、企業や社会福祉施設などで交流の機会として、子ども食堂の運営を始めるところが増えているとのことです。湯浅さんは、居場所とは誰かにちゃんと見てもらえている、受け止められている、尊重されている、つながっていると感じられるような関係性のある場のことを言います。現在子どもも大人も居場所が減少する中、子ども食堂は世代や年齢などに関係なく、さまざまな人が集う地域の居場所、つながりづくりの場そのものになってきています。遊び場全体の減少や少子高齢化などから生きづらさが蔓延しているという課題もあるため、交流を通して孤立・孤独が深刻にならないよう予防していくことが大切ですと話しました。続けて湯浅さんは、災害時に急に近所の人と助け合おうと思ってもなかなか難しいものです。普段からのつながりは災害時に生き、災害時の気づきをきっかけに新たにできたつながりがまた次の非常事態に生きてきますと伝えました。最後に、居場所づくりは今いる人たちを横につなげるだけではなく、地域の未来を担う次世代の人につなぐ、縦につなげるためにも大切な取り組みですと締めくくりました。4. 宮古島区フィールドワークで改めて地域を知る。地域住民や専門職が地域を知るために実際に地域を歩いて回り、そこでの気づきや発見を共有するフィールドワークという手法があります。宮古島区社協では、今年度区内9地域ごとに地域活動者や地域福祉コーディネーター、区独自事業として各地域に配置、地域包括支援センターブランチなどの関係者と区社協職員が一緒に地域を歩き、感じたことの共有や振り返りを行い、今後の地域福祉活動を考える機会を作っています。本記事では、11月5日に宮古島区高倉地域で実施したフィールドワークの様子を紹介します。実際に歩き地域を知る。11月5日の午後、高倉地域のみゆきコミュニティホールに、地域社協の会長や地域福祉コーディネーター、老人クラブの方々、地域包括支援センターブランチ、区社協の職員らが集まりました。事前に区社協職員と当日地域を案内する方々とで、地域を見る視点や地域の特徴、暮らしている方の現状など共有するポイントについての打ち合わせを重ね、当日を迎えました。フィールドワークは2グループに分かれて実施され、ここの市営住宅では最近全館にエレベーターがついた、もともと市場があったが住宅街になった、スーパーは西側に集中している この辺りの方は購入するものによって行くスーパーを分けている。駄菓子屋がほとんどなくなったが、お菓子が買えるところがあり、子どもたちが集まっているのを見かける、など、地域の方から実情を伺いながら回りました。フィールドワークのポイント。話をしながら実際に歩いて回ることで、地域の雰囲気やそこに暮らす住民の生活の様子を感じ取ることができる。地域の今だけでなく、どのような経過があって現在に至るのか、歴史や変化を知ることができる。地域で暮らす住民だからこそ知りうる情報と、専門職ならではの視点をお互いに伝え合う機会となる。意見交換の場も含めて、地域の強み、社会資源、解決すべき課題、今後に向けての思いを共有することができる。変化する地域を捉え、次につなげる。高倉地域社協会長の三谷純一さんは、高倉地域は皆さんから出ていた意見でもあるように、歓楽街はなく、静かで安全であり、高齢者や子どもにとっても住みやすい地域だと思っています。小中学校の生徒数が多く、子育てがしやすい地域でもあります。また、大きくなっても高倉地域を離れる人が少なく、結婚しても住み続けてくれることも魅力の一つです。今日の内容を集まった方々以外にも共有し、これからの高倉地域について話し合っていきたいと語りました。今回の取り組みを振り返って、宮古島区社協の小坂青空第一層生活支援コーディネーターは、地域住民や専門職と一緒に地域を歩き、地域の強みや魅力をさまざまな視点から見つけ出すことに重点を置いて実施しています。専門職だけでなく、地域住民と共に取り組むことで、そこで暮らす住民ならではの情報を共有することができます。今後は、実施したことで見えてきた課題やできる取り組みを地域住民と共に進めていきたいですと話しました。振り返りで出た意見。新しい家、マンション、スポーツジムなどが増え、駄菓子屋はなくなり、店も変わっているのだと改めて感じた。スーパーが多くあるように思っていたが、一部エリアに固まっており、遠い方はどうしているのだろうと思った。地域の皆さんから聞きながら回ったことで、知ることができた社会資源があって実施できてよかった。フィールドワークでアセスメントを行い、高倉地域の魅力を再発見することができた。いつも自転車のため、初めて高倉地域を歩いたが、地域住民と一緒に回ったことで、歴史や風情を知れる機会となった。歩いたことで気づいたところもあるので、業務に生かしていきたい。写真があります。高倉地域社協の三谷会長。写真終わり。
5、中央区あったらいいなを話し合おう。中央区社協では生活支援体制整備事業の一環としてあったらいいなを考える会と題した第2層協議体会議中央区北部地域包括支援センター圏域を開催したところ、このような場を地域で開催できればとの声があり、令和4年度以降、地域単位での開催にも取り組んでいます。良い点、問題点、試したいことを共有。区の北東部に位置する玉造地域は、近年大型マンションが増え、若い世代を中心に新たに地域に転入する人が増えています。中央区社協は玉造地域で令和4年11月に第1回、令和5年7月に第2回のあったらいいなを考える会を開催し、玉造地域にお住まいの方を対象として、主に地域団体の役員や民生委員、児童委員、地域福祉コーディネーター、食事サービスや ふれあい喫茶の活動者らが集まり、話し合ってきました。9月30日に開催された第3回の会では、これまでの検討も踏まえ、新たに小学校の PTA 役員に声をかけたほか、地域役員、活動者に限らない地域住民の方も交えて、計22人が参加しました。全員で自己紹介をした後に、グループに分かれて話し合いました。グループワークは、KPTA 法と呼ばれる手法を取り入れ、まずは1、KEEP、K-E-E-P、良かったこと、続けたいことと、2、Problem、P-R-O-B-L-E-M、問題点、改善したいことを挙げました。そこから3、Try、T-R-Y、試したいことについて3つのポイント、続けること、拡張すること、改善すること、やめること、新しく試すことで整理し、最後に4、アクション、A-C-T-I-O-N、自分たちが実行する具体的な行動を導くという流れをたどりました。枠組みに沿って活発な意見交換が展開され、模造紙と付箋を使って、前回の話し合いの結果に今回の意見が重ねられていきました。話し合いから具体的なアクションへ。全体共有では各グループから、ふれあい喫茶に子育てサークル参加者にも立ち寄ってもらう。見守りをしているボランティア活動の認知度を上げたい。地域の防災訓練をマンション住民とも共同できれば、などの発表がありました。さらに、この場を契機として、地域の情報発信を中心に引き続き考えていくこととなり、11月に再度集まった際には、ホームページ、SNS 活用や企業との連携などの可能性を出し合い、具体化に向けた検討が進められました。あったらいいなを考える会は、区社協が主催し、さまざまな住民、関係者への呼びかけ役、進行役を担いますが、それをきっかけとして話し合われたアイデアの実現に向けた動きは、住民が中心となって展開されています。中央区内の他地域でも、このような話し合いをきっかけに、これまで地域活動に関わりがなかった住民による集合住宅での新たなカフェの立ち上げにつながった事例も生まれており、区社協では地域の特性を踏まえ、それぞれに合った形での話し合いの場作りや活動への支援を進めています。中央区の取り組みから学ぶ話し合いの場作りのポイント、地域役員、活動者だけでなく、新たな参加者に呼びかけて開催。意見を出し合い、今後の取り組みを導ける枠組み、フレームを取り入れる。区社協はきっかけ作り、提案役となるが、具体的な取り組みは地域主体で実行。グループワークで出た意見、一部。1、キープ。良かったこと、続けたいこと。見守り活動、100歳体操、ふれあい喫茶、子育てサークル。2、プロブレム、問題点、改善したいこと。坂道の上、北側の人は会館に来るのが大変。マンションと地域の交流がない。活動参加者、担い手ともに高齢。3-1、トライ、キープ、続けること、拡張すること、会館での活動、世代間交流の祭り、盆踊り、防災訓練。3-2、トライ、プロブレム、改善すること、やめること。マンションなど、町会、未加入者にも地域情報を伝える必要がある。世代間交流の喫茶ができておらず、子育て参加の親子が来ない。3-3、トライ、ニュー、新しく試すこと、集まりやすい時間帯で集いを開催、 周知の拡大、4、アクション、自分たちが実行すること、行動計画、地域のホームページを作る、QR コードやオンラインで情報発信、情報を簡単に得られるツールとして LINE などの活用、懲戒掲示板を増やす、赤ちゃんのサポートはあるが、共働きの子どもの支援が少ないため、子どもの居場所を増やす。6、西区、子ども、家庭、地域の笑顔のために、保育施設ができること。区内の保育施設がつながれるように、11月6日午後2時から3時30分に、西区社会福祉施設連絡会と西区社協の共催により、西区民センターホールで西区保育施設連絡会が開催されました。この取り組みは区内の保育施設同士の顔が見える関係づくりの場として、また他施設の取り組みや課題について情報交換し共に考える機会として今回初めて企画されました。区社会福祉施設連絡会とは、大阪市内の各区では区内の社会福祉施設が互いに連携して情報交換や共同活動を行うため、区社会福祉施設連絡会が組織されています。区社協は事務局として活動をサポートしています。西区社会福祉施設連絡会は保育施設が大半を占め、以前から社会福祉法人運営の保育施設同士はつながりがあったものの、企業型などの保育施設とはあまり情報交換する機会がなかったことから、区内82施設に案内し、27施設26人の園長保育士が連絡会に参加しました。つながることから地域に目を向ける。当日はまず区社協や区社会福祉施設連絡会の取り組みについて説明した後、講師として招いた四天王寺大学准教授の吉田雄一郎さんが、保育施設相互の協力関係を作るにあたって形式上のつながりではなく、コミュニケーションを通したつながりが重要です。それは子ども・子育て家庭を中心とした保育実践を作ることにもつながりますと語り、続けて西区はどのような町か、どのような町にしていきたいかを参加者に問いかけながら、子ども・子育て家庭にとっての地域の姿や今後の目指す方向性について話しました。また保育と福祉の考え方にも触れ、保育も福祉も人づくり・まちづくりであり、どう実践・実行していくのかが大切ですと話しました。悩みを共有してみんなで考える。グループワークでは2つのテーマを順に話し合いました。テーマ1としては、保育で嬉しかったことを共有し、ハロウィンイベントで子どもたちみんなで喜びながら自作した衣装で仮装する様子を見ることができてよかった。預かっている子どもが大人になり、保育園の同窓会で顔を出してくれて、お酒を飲んでいるなんて話を聞いた際に成長を感じた、などの声が上がっていました。テーマ2では、聞いて、見て、語って、日頃の保育でちょっと気になること&これからの西区の保育・子育て支援で大切にしてみたいことを共有し、子どもの人権を守れるよう研修などで意識づけを行っているなど心がけていることのほか、現場で把握した小さな気づきをどのように共有していくかといった悩み、近隣の保育園に通っている子どもは同じ小学校に上がる可能性も高いので、保育園の時から顔を合わせられるような取り組みができないか模索しているなどの意見がありました。新たな一歩に向けてのキックオフ、 最後はまとめとして西区社会福祉施設連絡会会長で千代崎ポプラ保育園園長の松枝淳二さんから、以前から社会福祉法人以外の保育施設とも情報交換できる機会が必要だと思っており、楽しい情報交換の時間だった。どこの保育施設も子どものために一生懸命ということは同じ、考え方ややり方は施設それぞれかもしれないが、見ている方向性は同じと改めて共有することができた。共感し合える仲間と集まり、参考になることを聞いて気づきが生まれる連絡会はやはり必要だと感じた。今後も継続して実施していきたいと語りました。あっという間に時間が経ったと思うくらい楽しい情報交換だったと、松枝さんの写真があります。参加者の感想、なかなか横のつながりがなく、いろいろな保育施設とつながりを持てる機会が欲しいと思っていた。情報交換で参考になることも聞くことができて、参加してよかった。何かの行事を一緒にするなど、交流ができると面白い。
7、風邪を読む。身寄りのない高齢者などへの対策。大阪公立大学大学院生活科学研究科講師宇野浦直子。厚生労働省は2024年度に身寄りのない高齢者などが抱える生活上の課題に対応するためのモデル事業を実施し、9つの市町で取り組みが始まった。本事業は1、身寄りのない高齢者などの相談を受ける包括的な相談、調整窓口の整備と、2、身元保証を代替する支援、日常生活支援、死後の事務支援をパッケージで提供することを目的とする、国立社会保障人口問題研究所が公表した日本の世帯数の将来推計、全国推計、令和6年2024年推計、2024年4月12日によると、単独世帯は2020年の 38.0% から、2050年には 44.3% に増加するとされている。また、高齢単独世帯に占める未婚者の割合も大きく上昇するとされており、近親者のいない高齢単独世帯の急増が予測されている。2020年度に身寄りのない人を地域で支える地域づくりに関する調査を行った NPO 法人つながる鹿島は、身寄りの有無にかかわらず安心して暮らせる地域づくりの手引きより、身寄りがないことはもはや例外ではなく、第二のスタンダードと述べている。現在の社会制度では、家族がいることが標準とされているが、身寄りがないことを今後の社会における新たなスタンダードとして位置づける必要があると示唆している。さらに、この問題は高齢者だけでなく、他の年代でも共通して起こりうる国立社会保障人口問題研究所が実施した生活と支え合いに関する調査2022年7月では、高齢者ではない単身の男性の 29.7%、女性では 15.0% が日頃のちょっとしたことの手助けで頼れる人がいないと回答している。身寄りがないことで生じる問題に対して、当事者や支援者などが協力して地域で取り組むことは重要であるが、行政など公的支援の強化も不可欠であり、社会全体でこの問題と向き合うことが求められる。8、支社協、善意銀行、皆さんの善意を社会福祉の発展に。支社協では善意銀行を通じて事業運営にご協力いただける市民の皆様や
法人、団体から善意の予託、金品、物品を受け、地域コミュニティづくりや地域福祉活動の推進を図るため、社会福祉関係の施設、団体、機関などの活動に役立てられています。この度、スマイルチルドレンから96万円の寄付を賜りました。寄付金は大阪市児童福祉施設連盟などを通じて、市内の児童養護施設において有効に活用させていただいています。ユニドホテル株式会社から歯ブラシやヘアブラシなどの予託をいただきました。寄付された物品は、クシャ協を通じて有効に活用させていただいています。善意銀行の流れの図があります。善意銀行のは、市民、善意銀行予託者、個人や企業、団体など、金銭や物品の予託、礼、バザーなどの売上金の一部を寄付、未使用の消耗品などの物品を寄付、大阪市社協、預かった金銭や物品の善意をつなぐ払い出し、社会福祉関係の施設、団体、機関など、感謝の気持ち、寄付金、物品を活用した取り組み、予託をいただいたスマイルチルドレンの5人の写真があります。9、令和6年度地域子ども支援ネットワーク事業シンポジウム、参加者募集、参加費無料、体験の格差が与える子どもたちへの影響について考える。体験や経験を通じて子どもたちが社会を生き抜く力、豊かな人間性を育むために私たちに何ができるのか、地域全体で一緒に考えてみませんか。開催日時、令和7年2月8日土曜午後1時から4時。開催場所、高津ガーデン8階、大阪市天王寺区東神津町 7-11。 内容、第1部、基調講演、講師、パネルディスカッションアドバイザー、大阪体育大学スポーツ科学部講師、徳田正彦氏の写真があります。第2部、パネルディスカッション、コーディネーター、石田康則氏、桃山学院大学名誉教授、パネリスト、西峰恵子氏、子ども班会、コペル君、藤本真帆氏、公益財産法人住吉林保事業推進協会、目崎敦也氏、 NPO 法人ユニティ UNITY、 対象、子どもの居場所活動に関心のある人、定員200人、事前申し込み制、先着順、申し込み方法、申し込みフォームなどからお申し込みください。QR コードがあります。申し込み期日、令和7年2月2日日曜。問い合わせ先、大阪市ボランティア市民活動センター。電話、06-6765-4041。メールアドレス、kodomo@osaka-sishako.jp。
以上で声の情報、大阪の社会福祉835号を終わります。発行、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、 大阪市天王寺区東神津町 12-10、大阪市立社会福祉センター内、電話 066765-5601、 ファックス 066765-5605、 ホームページアドレス http://www.osaka-sisha-kyo.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 さわやかセンター内、電話 066622-6611、 ファックス 066622-8973、 ホームページアドレスhttp://sawayaka-c.ne.jp/ までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は合田のり子、江川雅子、山野雅子、西村初江でした。この後には何も録音してありません。